まあ我々もちょっとねだいぶ年齢を重ねてきまして
ね、
はい、まあスモーキーやって10年ん違う13年目ですから、ね、10年目だ11年目に入るんで、
う
ん、
あ、はい
はい、はいはいはい、だからまあそれなりにみんな年も取るわけですよ
ね、
はい、
うん、
最近ねそのスモッチョあるじゃないですか、
はい、
まあ、前回そうだったんですけど、まあ結構外国人のお客さん結構入ってきて、
うん、
若い女の人も結構来るんですよ
ね、本当にあの20代半ばみたいなね、いっぱいいるね、
そうそうそうそう、うん、でそういう子たちと、まあ、楽しそうにその我々の仲間の若い衆を話してるわけじゃないですか、
はい、
で以前だと、
うん、
そこに何とかしてカットインしようとした自分がいたわけですよ。
ああ、なるほどね。
なんとか
ギラギラしてたのね。
なんとか俺にもそのアテンションを向けさせようみたいな。
あ、なんかちょっとこの話の方向なんか寂しい方向に行きそうだな、ちょっと。
いやいや。
抗いたいな。
いや、そう。あ、そう。
うん、まあいいや、はい。
そういうふうに思ってたんだよね。
うん。
でも最近はさ、なんかそこで自制する自分が生まれてきて。
自制ってことはちょっとあのカットインしたいっていうのはあの頭に浮かぶの。
浮かぶ浮かぶ。当然浮かぶ。
浮かぶのね。そこは今までと一緒ね。
当然浮かぶ。
はい。
だけど。無理やりそこになんかカットインする自分を抑制できるようになってきたんだよね、うん、
それは別にじゃ あの一瞬思うけどやっぱりそこまでは喋りたくないかな、はい、やめとこうではなくて、うん、大人としてカットインしていくのが若干みっともないというかなんか無理やりみたいなそういうことはしなくてもいいなっていう、
そういうことです、
自制心ね、
自制心、
なるほどね、だからある意味賢くなったということだよね、
そういうふうに思ってもらえると嬉しいですね、
うん、あ、よかったよかった、
別に相手からアテンションをもらえればね当然、うん、当然だと喜んで
や
っていくんだけど、
はいはい、
だけどまあ、でもそれもなんか一つのね、なんか老化の一つなのかなって思わないのはないんだよ ね、
あ、まあ、でも何だろう、今 そのほらいわゆる自制心が働いて、
はい、
いわゆるあの見苦しいカットインをしないっていうところだとやっぱり賢くなったり、あの老化というのも円熟になるんじゃないの、いい、そこに関しては
いい言葉を言ってくれるね、
僕はさっきあれそっち行っちゃうか寂しい話になるかと思ったのは、はい、本当にそもそもそっちに対する欲がなくなっちゃったっていうところで、
ね、そういう話をするのにスコット呼ぶわけないじゃん、
あ、本当なんだ、だったらいやもうこの瞬間にこれペチッと消しちゃっていいのかなと思ってそうじゃないの、
ね、何を言ってその人間バイアグラのスポットにね、
バイアグラ殺しと言われる、
ね、歩くバイアグラ
歩くバイアグラヘイちゃん俺頼ってんじゃないですか大丈夫よ、いらないよ、大丈夫よ、
いやだからね、そのスポットは、うん、ほら、まあ、元気じゃん、
元気なのよ、
いろんな意味で、
いろんな意味で
元気じゃん、
そうなので
、あなたはやっぱりこう、まあ、カットインするというよりも、まあ、好きあらばっていう感じあるじゃない、今の、
そうね、なんか強引にそれね、カルロスがさっき言ったことと一緒でね、うん、会社でも何でもそうだけど、うん、この瞬間にカットインしていきたいっていうのはもちろん絶対思うんだけど、
はいはい、
それをやるとやっぱりあの見苦しいし、うん、我々の年齢になってくると若い人からするとちょっと老害とかパワハラになりかねないんで、うん、そうだ、それを抑えられるのは昔よりは抑えられる
ようになった、あ、いや そこなんだよ、そこ
ゼロじゃないよ、
うん、
もちろん入る時もあるけど、昔だったらもう毎回こじ開けてるみたいなね
無理やりでも
無理やり無理やり
何やってるみたいな、
そうなので、それはない、確かに、
ね、そう
そうそうそう、分かる、
成熟してきたんだよ我々は、
そうよね、成熟って言葉だ、そうそうそう、
なのでちょっと今日話したいことは、うん、最初に今老化なんて言葉使いましたけど、
うん、
そうじゃないですよ、成熟ですよ、
成熟ね、
大人の成熟、男と成熟してきたなみたいな、
僕の場合成熟の性の字違うんだけど、
ちょっとね、
そうそうそう、小里編じゃない、立身弁、立身弁に生
そうそうそう、立身弁生っていい、
生っていいですよ、
ま
あ、生きるじゃなくて生、
まあ、
そうそうそう、
はい、じゃあちょっと今日はそんな話をしたいなと
思います、あ、いいですね、
はい、それではスタジオスモーキー始まります。
Come on, Smokies。
はい、成熟ですよ、成熟、
成熟ね、
はい、
老化改め成熟ね、
成熟、
はい、
あのね、成熟しきれない大人がやっぱいるわけですよ、
はい、
具体的に今
言ういろいろ浮かんじゃった顔がもう名前も言いそうになっちゃった
俺めっちゃ具体的に今言いそうだってやめといて、
うん、それはね、うん、あ、でもね、さっきのその、 あのほらバイアグラだなんかの話とかいろいろあるとちょっとあの、うんうん、戻ると4月の頭にあのこのグループのあの今北川今さんと、
はいはいはいはい、
あとあのニコさん、
はいはい、
ニコラス圭一と僕の3人で、
はい
はい、まあ、福岡とかあの熊本に行ってたんで、ね、
鉄砲を撃ったんですよ、
水鉄砲も撃って、あれは僕刺さらなかったんで、やっぱちょっと熊本話はちょっとここで深く
は
しないにせよ、
はいはい、
まあ当然あのちょっと大人のたしなみがあるわけですよ、
ね、
当然、うん、そうで、そういうのに行ってきて、まあ、初日もあって、はい、翌日1泊2日だったんだけど、もう両日あるわけ、そういうことがみたいな話をすると、
はいはい、
このスモーキー会話の他の人たちが、
はい、
かこの間やっぱ大阪行った時に向こうの方がね、いや相変わらず好きねとか元気ねって言うけど、同時に実はねスコットちゃん裏で我々ね、髪の薄い3人はやっぱり誰に髪薄くないよねって言い方をして、
どういうことよ。
でそれは、まあ、髪、ね、薄い自覚はあるから全然いいんだけど、結局ほら、髪が薄くなるっていうのは男性ホルモン、
あ、そうね、
そういうことなのよ結局、はいはい、テストステロン、
はいはい、
そうだからやっぱりそこがもうみなぎるように、もうなんだろう、水につけたばかりの雑巾ぐらいのびしゃびしゃなわけよテストステロンで
絞り放題
なの。そうだからこそ、はい、その3人がこういう旅行行かない、いいね、行こう行こうってなるわけよ。だから3人の中で1人、あ俺はいいやそれはとか、あれホテルでゆっくりしてるわとかないわけ
よ。ないね。
そう
ガンガン行こうよと。
そうだからやっぱり元気だし、はい、それから年齢がこうやってね、僕はもう今年もそれこそ来月54になる、ね、はいはいはい、来月7月に、ね、はいはい、なるんだけれども、そうだからそれでもやっぱり元気ってことは、だからそのね、まあある意味老化に抗えているし、
素晴らしい、
そうそうそう、さっきの李新弁に生の成熟ではあるしいいのかなと思って、それはそれで髪が抜けるのもある意味男の勲章だなと思って。
確かに確かに、
そうそうそう、
いやそれ大事ですよね、やっぱり、うん、なんかもう俺いいやとか、
うん、
なんか面倒くせえとかいうことを言うだったら、それはもう終わりですよね。
僕ね47歳の時に、はい、高校の、友達、僕とあと2人の3人でちょっと横浜を歩いていて、で、まあ、1軒目どっかで飲んで、
はいはい、
で次ちょっともうちょっと飲もうとでバーに行こうっ て、うん、歩いてる時に、まあ、横浜も繁華街だから歩いてると当然、まあ、夜、ね、素敵な女性が歩いたりするわけよ、ね、
うん、
でそうするとで、ね、バーに上がって家を座って、はい、僕はその後の2人に、いやー今も可愛い子いたよねーなんて、もう俺目キョロキョロしちゃうみたいなもう俺のターミネーター の赤い文字がトロトロトロって見る人見る人に対してトロトロトロって情報が出るぐらいなんだよって言った時に、あとの2人が、いや俺最近そっちあんまりないんだよね俺もみたいな2人言い出して、47の時よ、
考えられない、
考えびっくりしちゃって、えもうなんかそんなにそっちに対して、別にそのエロとかじゃないにしても、その女の子に対して歩いてるの、それがなんかもう興味なんかなくなってきちゃったんだよねみたいな。そうで、そっから7年経って、僕相変わらず福岡熊本でしょ少しは衰えろよみたいな、
全く衰えないね、
本当に相変わらずターミネーターの文字ずっと出てるんだってそうそうそう、
熊本
そうそう、トロトロトロって出てるの本当。そうだから、いやでもそうやって、だから40代後半でも、
はい、
すっかりそういう興味がね、うん、なくなっていつつってか、なってっちゃうんだなっていうのはちょっと結構ショックよね。
まあ確かに、まあ個人差はね、
うん、
まあ、あるにせよ、
うん、
そこがなんかなくなるというのは非常に男性としてこう辛いというか寂しいというか、
うん、
そういう感覚になるよね、俺
はね。ね、ね、もちろんね、当然ね、まあ、本当にだから成熟じゃなくて老化、
うん、
老いていく中で当然それは少しずつ落ちていくだろうし、うん、もちろん昔に比べれば落ちていっているんだろうけれども、
うん、
やっぱりそこはなんかできるだけ何なだらかに緩やかにね、
ゆっくりゆっくり降りていきたいよ ね。
なんか80でもなんか歩いてると相変わらずそのターミネーターの文字がこうやって出てて、ね、女性を見るためにトロトロトロってちゃんといると表示されていたいな。
いやでも80ぐらいでスペのおじいさんいっぱいいるからね。
いやいるでしょ、
うん、
そうだからさ、
問題はそのスケベな出し方だと思うんだよね。
あーなるほどね、
そこなんだよね、
うん、
そこはやっぱりその80の成熟したスケベなおっさんってどういうのイメージできないけど
でもなりたいな、
なりたいじゃん、
うん、それをだから我々がこれスモーキーを今から26年後ぐらいにやった時にまさにそれを我々が語ると、
語ると、
で、あの時ああ言ってたけど、
はい、
今80になってこうだとなんか実態をね、当然リスナーもだいぶ死んでるだろうしこっち2人が一応生きてる大前提だ
って、
ね、もちろん、そうそうそう、でそういうふうに語りたいよね、
はい、いやそうなのよ、だからそこをね、どういう形が一番こう成熟した大人として許されるスケベな人間のあり方なんだろうなってよく思うのよ、
うん、
でとはいえですよ、
はい、
まあ、対象となる女性の女性での年齢差っていうのがどんどん広がっていくわけじゃないですか。
まあそうね、
うん、
うん、確かに
今だったらまあ自分の娘ぐらいの年齢これが孫ぐらい年齢になると
ああそっか、そういうこと
っていう可能性になるじゃない、
はい、
そこはちょっと難しいものが出てくるのかな、どうなんだろうね。
アメリカのほら有名な音楽プロデューサーってクインシー・ジョーンズっていうじゃない、
はい、
アイのコリーだとか、
はい、
マイケル・ジャクソンとかいろいろやってたりとかして、はい、あの人も90近いのかな。でもなんかあの人が昔から言うのは、ベッドに入る2人の年齢が足して100以下じゃなきゃいけないって だからあの人が70いくつだったら相手は20いくつみたいな、80いくつになるともういよいよこれちょっと犯罪の匂いがしてくる、危ないなみたいな、だからもうちょっとシャレもあるんだろうけれど、なかなかまあかっこいい、ね、まあ、ジジイだから許される
それいいっすね、
そうそうそう、ちょっと面白いね、さすがにね、あの90になって10歳ってわけにいかない、それは絶対ダメだけど、まあ、ただ単純にだから若い女性がっていうけど、でもほらあの、ね、当然あの若い女の子と、はい、あのご飯食べたりお酒飲んだりも楽しいけれども、はい、でも一方で我々に近い、ね、年齢の方もやっぱりその年齢だからこそ、うん、それは男女両方だけどやっぱりあの知見も増えるし経験も増えるから、やっぱり味わいがそう増すじゃない、だからそこの素敵さは絶対あるわけじゃない、
それは間違いないね、
そうそうそう、うん、だから別にそのあの開くっていうか、だからなんだろう、対象幅が開くって感じよね、だからうちらがそのさっきのクインシー・ジョーンズとは違って、うんうん、あの50になったらどんどん対象が今まで30だったのが25になったってことじゃなくて、うんうんうん、要は我々が50、60になっていくと、その下の多分その興味ある20何歳のところは興味ありつつも、その上も
レンジが
もう上がっていくってことで、どんどん広がっていくってことだから、そういう考え方がいいと思うし、逆にそれが相変わらずいつまでも下でなんかあの肌がね水をはじかなきゃとか、そんなしょうもないこと言ってる男は、僕それってよくはだからね、若い子しか好きじゃないんだよねっていう人は、単純に僕その人のだからのおつむ具合だったりとか、あのお財布だったりとか、その辺に自信がないから、
逆にその人は成熟していない、
成熟してないからでしょ、だから、はい、だけどほら、あの年齢的には絶対年齢としては上なわけじゃない、その女性に対して、はいはいはい、23歳、はい、4歳の女の子に対して、はいはい、だからね、あの余裕ぶっこけるじゃない、まあね、50いくつだし、まあね、みたいな、いろんな店知ってるし、まあね、みたいな、どこどこ行くし、みたいな、言うけど、でもそれは同時に、やっぱりその23、4歳の女性が、はい、あの若いから、当然、そのまだ知見やらながないじゃない、そこまでは。
うん、それは当然ない
っていう時にちょっとなんか上から ね、はい、あのね、大人ってこういうもんなんだよみたいな、でそれがでもできちゃうじゃない、うん、単純に長く生きてるから、うん、でそれやりだしたら終わりだよ、
いやそれ やだね、それ
すごい嫌でしょ、
いや一番やりたい、
もうカルロスの今の顔がもう嫌ってかすごいもの
本当に俺一番嫌だねそれ
でしょ、
うん、
そうなんか変になんか、まあ、威張るじゃないけど上からみたいな、そうじゃなくて、
逆になんかそういうこと若い人にそういうこと言うよりも、
うん、
若い人に逆にバカにされていたいね、
あ、なるほどね、
逆に
でもそれはほら仲がいいからこそじゃない、
そうそうそう、
であのお互いに認め合うとか認めてくれてるから仲間だと思ってくれてるから向こうも親しくすることができるわけでしょ、
イーブン、
そうそうそう、まさにイーブンなの、
俺はそっちがいいな、
あね、そうそうそう、うん、だからあの愛され、逆にだから愛されキャラ、いじられキャラみたいになっていいと思うので、もうそれぐらいの年齢になったらさ、いじられていいじゃない、いじってくれてありがとうみたいなもんじゃない、
まさに本当にそうですよ、いじってくれてありがとうだから、ね、そんなの、ね、わざわざね、いじってくれてるわけだからさ、
そう、向こうはさって20代だったらさ、20代で付き合ってりゃいいんだからさ、
う
ん、なのにさ、わざわざ50いくつのさ、
そうそうそう、
もうさ、シミだしわは増えるわ毛は抜けるわみたいな人とさ、ね、でも接して向こうはでもね楽しいと思ってくれてるからこそでしょ、う
ん
う
ん、いやそれがありがたいよ、
ね、嫌だったらだって接しなきゃいいんだもん、
う
ん、
そりゃそうだよね、
そうそうそう、
で反面その自分たちの同年代の、うん、まあ、成熟した女性とも、うん、ちゃんとやっぱお互い、うん、なんか付き合えるというか、
うん、
お互い成熟してるからさ、うん、成熟しなきゃいけないわけだから、
そう、
逆に向こうのが成熟とか上だったら、うん、子供のままだったら愛してもらえないよね、
そうね、
でそこ大事
だ、ね、そうそうそう、だしほら人間のオスって圧倒的にやっぱりあのメスに対してバカじゃない、
そう
オスって、
ま、さに間違いない、
本当に
間違いない、
ね、だって僕は統計とか一回ネットで調べてちょっと出てこなかったんだけど、
はい
はい、犯罪のその男女比率って、はい、もうね、ものすごく多分ね、差があるような気がする。もちろんね、女性もね、あの人殺したり、あの詐欺働くとかあるけど、でもだって、一連のニュースとか見てると、もう、あの、振り込め詐欺もそうだし、受け子だなんだもそうだし、あとは、あの、危険運転、煽り運転から、なんか、あの、誰でもよかったの、通り魔から、まあ、痴漢ももちろんそうだけど、全部男じゃない、
まあ、肌感覚で9割以上は男だ、ね、
でしょ、だからその肌感覚の9割は割り引いたとしても多分7割8分ぐらいは男なのよ、
絶対に、間違いない、
でしょ、
間違いない
ってことはやっぱり生物的にもちろんそのオスっていうのがそもそも他のオスと戦ってメスとあの、ね、子供子孫を守んなきゃいけないっていうところの戦わなきゃいけないからっていうところのやっぱね、あの暴力性があるはずなの、絶対にオスって、そう、あんまちょっといろんなことをあの偏見みたいに言って、後でちょっとね、それは女性男性ちょっとなんか変にね、うん、あのバイアスかかってんじゃないって言われたらもうごめんなさい、だけどやっぱりあのよく聞くのが、
はい、
あのうち子供いないから分かんないけど、
はい、
あの男の子が3人いるお家と、うん、例えば女の子が3人いるお家とか見るとね、
はいはいはい、
男の子がいるお家ってのもね、家ボロボロになるよね、
バイオレンス
よ
ね、
バイオレンスでしょ、
うん、
もうだって僕自身僕一人子だったのに、うん、やっぱり家であの柱とかはなんかで削るし、もう襖なんか穴も開けまくるし、 もう本当にボロボロだったのよ、
はいはいはいはい、
でそれが3人でしょ、うん、いたりとかだから、ね、やっぱりねオスってねそもそもやっぱ凶暴だと思う
よね。いやまあ戦い闘争本能がやっぱあるよね。
そうだからやっぱりそこで多分あの、まあ、それがだからやっぱり犯罪に直結してる部分絶対あると思うし、うん、やっぱりその制御が効かないとかね、
うんうん、
そうでよくほらあの言うのが小学校とかでも小学校4年とか6年生の女の子って男の子に比べて圧倒的にやっぱりおませさんだとかっていうところでやっぱり成長が男が遅いのよ絶対に。
確かに。
そうだ遅くてバカで凶暴でしょ。
大変。まだ成長しきれてないけどね。
まだまだもう永遠の育ち盛り。
本当だよね。
食欲落ちないもの。まあ、カロス最近ちょっとねあの充実して絞ったりとかするときに胃がちょっと小さくなっちゃったので、
はいはい、
それはまあ理由が違うんでね。そうそうそう。でもほら逆に充実をやるというところのね、
まあまあ、
それはパワーってところ、まあまあ、若さだと思うけど、でもそう男ってねやっぱりだからそこら辺の、そもそもちょっとオスがメスにね。やっぱりそういう部分でちょっと劣っていたりとかしょうもない部分があるんで、だからこそ気をつけなきゃいけないなと。
いやそうなんだよ ねやっぱり、まあ、さっきの話につながるけど、やっぱりメスに選ばれるオスでいたいっていうのがある
よね。そうよ、そうだ、絶対そっちなんだから、
絶対そうだよね。
そう
本当に。しかしそういう意味じゃさ、その、うん、我々男性として成熟するというのはどういうことを思考していけば成熟できるのかね。
僕ねちょっと最近ちょっとあの今あの去年の9月に入社した会社がもともと平均年齢が26、7歳という会社、でそこで平均年齢の倍以上の年齢で私は入ったわけです
よ。そうだよね、
53歳で入って、
そうだよね、
53だけれども、はい、でなるとあの周りの人がほとんどもうなんか子供みたいな年齢なのね、
はいはい
はい、あの近くて36歳みたいな下はで本当それ以外は本当に29歳とか25とか、はい、僕の隣なんか新人さんだから今まだ22歳とか、ね、女性が座ってたりとか、
はいはい、
僕の目の前に座っている男の子なんかもやっぱ2年目だからまだ23歳とかだったりして、でそういう人たちと接しているとやっぱ思うのはね、本当に別に老害にならなきゃいけないって考え方ではないんで、うん、結果的にそうなるんだと思うけど、はい、やっぱりねあの威張らないとか、うん、自慢しないとか、あとやっぱ譲るとか、
ね、
そうでそれがだから、まあ、ある意味やっぱ一歩引く、
うん、
あの経営者じゃないから、
うん
まあ、僕なんかはね、うん、カロスはね、まあ、違うかもしれないけど、やっぱほらそういういわゆる会社で同じ雇われてる人間として、はい、なんかそこをだから年齢を盾にさっき言ったように威張ったり、ね、自慢したりとかっていうことをして萎縮させたりとか、うんうんうん、感じ悪くなるってことをしないっていうのが僕はだからその成熟だったり円熟じゃないのかなっていうふうに ね最近特に思うようになった。
いや俺もそれ肝に銘じてますよ。ただまあ肝に銘じてるだけでできてればできてないからね、また別
の問題は。でも肝に銘じてないと何もできない
から、ね、
銘じてれば例えばやりたいうちの何割かはできて何割かはちょっとよやらかしちゃう。
いやいいこと言ってくれるね。
そうね、
本当に
そうちゃんとね伊達に呼ばれてね、こういうクッキーも食べさせてもらってないからそうそうそうちゃんと喋んなきゃね。でも本当そうよ。
いやそうだよね、
うん、そうやっぱりその心がけなきゃいけない。
本当
って言うと、まあ、なんとかでやっぱりその中でもたまにほら、あ余計なこと言っちゃったなとか、ちょっと今ちょっと威張っちゃったなとか自慢しちゃったなっていうのに、まあ、一応そこをだからちゃんと自戒する、反省してちょっとここはもうちょっと抑えようとかっていうのは、でもそれは別に決してなんだろう、おとなしくなろうということではなくて、別に違う出し方はできるから、だからいわゆる場を盛り上げるとか、
はいはいはい、
逆にその若い人を立てるような形でそのいわゆるね、なんだろう、サポートしてあげるとか、そこでだからエネルギーは使えるんで、
そうだよね、
別にエネルギーを使うなとかおとなしくなれとか引っ込めではなくて、そのなんだやり方がちょっと変わるっていう。いや
本当にその通りで、うん、いやむしろねその力づくというか力技でゴリゴリやってた時よりも今の方がパワー使うのよ。
なるほどね。
なんでかというとできるだけモチベーターにならなきゃいけないっていう、
はいはいはい、
思うわけじゃないですか。それってやっぱり一人一人のモチベーションを上げるっていうのは一人一人理解しなきゃできないでしょ、
はい、
でその中で、あなたのいいところはここで、あなたの伸ばせるところはここなんだけどどう思うって言わなきゃいけないじゃない。でそれってイコールモチベーターじゃない、
はい、
それってさ結構人を見るのってパワーいるじゃん、
うん、
本当に。
でほら自分の仕事も当然あるわけじゃない。
もちろんもちろん
自分の仕事やりつつも、でなおかつそれとほら人のやっぱりねご機嫌だったり能力だったりいろんなものを見た上で、
そうそうそう、
ね、その都度いろいろとやっぱりやんなきゃいけないってこと結構大変だよね。
大変よ。だから適性とかもちゃんと見なきゃいけないし、うんうん、でもまあ適性もそうだね。それと同じぐらいその人たちのなんていうの、その思考みたいなものもね、
うん、
だってこっちがこれ合ってるなと思っても、その人がその気なかったら何の意味もない
でしょ、はいはい、
うん、だそこもやっぱあるよね。だからもうできるだけ俺モチベーターでありたいってずっと思ってるんだよね。でも絶対俺力づくでやった時よりもパワーいる。これは
なるほどね。
忍耐力もいるし、
はいはいはい、
何よりも何つったらいいの、 良くも悪くもある程度受け身やらないとできない
ね。ああそうね、
できない。
でもほら受け身ってほらやっぱりさ、何もベテランのプロレスラーが受け身うまいのと一緒で、我々の人生がやっぱり俺社会人のベテランなわけじゃない。
そこ
そうするとやっぱりほら転んだ時もこう転べば痛くないとか怪我しないとかあるじゃない。
いや、いいこと言うよ。あのベテランのプロレスラーってさ、受け身がうまいっていうのはその単純に怪我しない受け身をするっていうのを含む、まあ、それもあるけど、それと同じぐらい綺麗に受け身取ってあげるってあるじゃん。
そうすると相手がかけた技がすごくなんかバシッと決まったように見えるのね。
それすごい大事だよね、これ
ね、
我々の年代で。
あの90年の4月何日かの、あの、はい、天竜源一郎がランディ・サベージ WR 当時 WWF にパワーボムやった時に、パワーボムをやられ慣れてないランディ・サベージの受け身が汚くて、はいはい、結果的にあのパワーボムがすごくいけてないのよ。
そう、
見た目がね、
崩れちゃったんだよ。
そうだから、それと一緒で、だからあそこでやっぱり綺麗に受け身を取ってれば、
そ、
ね、その負けっぷりもいいし、
その
ね、勝ったかけた天竜の技も綺麗に決まったって見える。 それだからその、ね、プロレスに限らずね、我々がその我々よりも若い人たちとお仕事していく中でね、
大事よ、
ね、
だから負けて光るっていうね。
そうそうそう、
プロレスならではのね、
その
最近なんかそれすっげえ分かるようになってきてね、
うん、
負け勝負で負けてるかもしんないけど、でも試合で勝ってるよね。
そうそうそう、
あるよね。
そうね、いい試合にちゃんとしたでしょと。
そう、
僕も輝いたし、あなたもっと輝いたでしょみたいなね。で、観客喜んだでしょっていう。
本当それ。だから見苦しいのはさ、ベテランプロレスラーで相手の技を受けないやつらいるじゃない。
ミルマスカラスとかね、昔
で言う
と、
ね、あれ見苦しいよね。
ね、
で自分ばっかりさ、なんかいいとこやってさ、最後自分でボディアタックやってさ、勝つみたいな。
ね、ねえ、
こいつは本当最低だなと思って
たよね。ねえ、本当に。
それをやっぱ我々の年代一番気をつけなきゃいけないんだな
と思って。もう本当にそう思います。
なんでかっていうと、その、まあ、生実家我々このキャリアがあるわけじゃないですか、うん、でキャリアってイコール知見も当然あるし、
はい、
まあ、なんなら人脈もあるわけです
よ、はい、
でそれでこう押さえつけようと思ったらできなくはないよね、
うん、
要するにキャリアで仕事をするって一番ずるいやり方。
そうね、確かに。
でこれをやっちゃうとね、絶対にね、若い衆はね、どうですよ、
そっぽ向くよね、ついてこないね。うん、
まあ表面的にはどう思うか別にしてね、
はい、
もう絶対ないし、いや俺らだってそれやられた日にはもう、うん、そんなじじいに誰かついてるかと思うもん
ね。ねえ、
口も聞きたくないね。
確かに。
だってキャリアが短いからしょうがないじゃん。
だもうだって生きてる年数が少ない
んだから。
そうですね、
人脈だって、うん、これキャリアかける年数だから、
ね、うん、もちろん
これは少ないよね、
うん、
あと既得権。
ああはい、
うん、俺らはその仕事してて何をまずやるかって、既得権を作るために仕事するんじゃない？
そうね、うん、確かに。
で、どっかでこれ離さなきゃいけないのよ、
はいはい、
手放すことを、
うん、
で、既得権を手放して若い人に与えていかなきゃいけない、
はい、
で、これをやらないやつらはさ、
うん、
本当成熟してないなと思う
ね。確かにね、
うん、
わかる。
そう
そうそうそう、あの最近あとやっぱり思うのがね、手柄いらなくなった。
あ、わかるわかる。
なんかね、そう、まあほら今まで当然やっぱり20代30代とかだった時はね、僕がやりましたってまず言わないにしても、まあアピ、そう、うん、言わなきゃいけないし、でアピールもするし、でそれがちゃんとみんな分かってくれるようなやり方をするじゃない。そうでも今はもうそれを全然せず、別に仕事をね、あの、まあ、淡々とっていうかやることやって、でやることやってちゃんと見ている人は分かるし。で見てなかったら別に見てないでも、一応業務としては、ね、前に進んでるから会社にとっては役立つわけだし、そう、そんなことよりもね、本当だ、なんだったらもう全然あの若い人の手柄に、ね、なるんだったらそれでいいし、だって上の人は見てて分かるから、若い人はそれできてないの分かってるから、それは誰かがサポートしてくれたんだなっていう。でもね、そこをね、やっぱり優しくサポートしてあげて、例えば僕から上の人に報告するときに、誰々君がやってくれてこういうふうになりましたみたいになると、やっぱりそれって若い子喜ぶから、逆にその彼らがなんかやるときに、上に報告するときに、スコットさん あのサポートのおかげもあり、こうできましたみたいな言うようになるし、お互いに言うから、
そうなんだ、
ね、すごい美しいの。
いや、そうなんだ、大事だよね、
それ。
共鳴するというか、
ね、共鳴するの、それね、やっぱり、ね、共鳴ってやっぱりこっちが先にやってあげないと、見本として。そうすると向こうもやっぱ真似するし。
そうなんだよね。だからこっちは10やって向こうが1、2でもいいんだよね。
そう、でも1、2やってくれましたっていうと、
それ全然、OK、
そうすると逆にこの向こうが1にやった時に、8やったとは言わないにしても、いや、やってくれましたっていうのはやっぱりまあ言ってくれるし。
いや、それ大事だよね。
そうそうそう。
いや、これってさ、ひるがえって考えるのがプロレスのマッチメーカーみたいな感じじゃん。
そうね、
思わない、
うん、
すっげえ最近思うんだよね。あのプロレスのマッチメーカーっていうのは、その表に出ない、
はい、
でまあ、試合の作り方にしても、
はい、
その例えばこの選手とこの選手は次誰とやらせようとか、そういうこと考えるわけだよね、
はいはい、
でもみんなチャンピオンになりたいわけじゃん。
そう
ね、うん、でチャンピオンになってお客さんから声援をもらって、
うん、
ね、キャイキャイ言われたいじゃない、
うん、
でも俺らはもうそこじゃない。
もうね、
当たり前だ、
そうそうそう、
だからそこでもそこに固執する人もやっぱいるわけだ、
はいはいはい、
ね、それはでもやっぱりみっともないなってやっぱ思うよね、う
ん、ではさっきで言うとこの70何歳で来日してもまだ飼っているミノマスカラスみたいなね、そうそうそう、もういいよみたいないい
と思うよね、
そうそうそう、
ただ問題はその70何歳で来日したミノマスカラスを見に行く、うんうん、新木場ファーストの前のお客さんとかいる方いるんだよね、うん、
いる、
まあ、武道館が1万人入った時よりも、うん、お客さんがまあ300人ぐらいにはなってるんだけども、うん、それでもまあいることはいるので、
まあね、
まあ、意味はあるかもしれないけど、
そうそうそう、う
ん、でもそれはなんか、うん、違うよねって思う、
ちょっとね、うん、特にやっぱり会社とかでやるのはちょっとやっぱり見苦しいかなって
気がするね、それだったらやっぱり下道さんみたいにさ、
うん
ね、
そうね、あの、いい、自分で率先して負けるけど実はものすごいいい受け身を取っていたりとかね、そうそうそうそう、相手を輝かせる、ね、テクニックを見てたから分かる人はちゃんと見てて、やっぱ下道すごいよねっていうね、
本当それ、
はいはい、
俺なんかもしプロレスラーデビューするんだったらデビュー戦下道さんとやりたい
ね、多分素敵な輝かせ方をしてくれるよね、
間違いなくそうするなと思うし、だからそういうなんかあれだよね、
う
ん、成熟した、
そう、それが成熟なんだろう ね、 ね、そのやっぱりそれを分かって、
うん、
自分はまあちょっと一歩引くっていう、まあ、だ最前線にいるんだけど映り方が最前線じゃないっていうか、ね、そうそうそう、それで全然いいのよみたいな、
だからそこにやっぱいざとなったら俺やるよっていうのがあった方がいいよね、
うん、そう、あの、そう、あの、だからね、あのちゃんと関節技とかさ対応できるよみたいなね、
いくらでもやるよっていう、
そうそうそう、
そこはダメんだよっていうのはないと、うん、戦うことができない、
それはね、だから僕もそのさっき言った若い人たちがいる会社のところにいて、ね、みんなを支えたりとかいろいろ盛り上げてるようなことはやってるけれども、はい、やっぱり同時に仕事のやり方に関しては悪いけど俺全然できるからねっていうのは見せる、
必要だよね、
そうそうそう、
絶対必要だよね、
うん、いや姿として、そう、あ、終わりましたってピロンと出したものをみんな見たときに、
うん、
あ、こんな早くこんなのできてるわみたいな、別にアピールすることもなくてもみんなが気づいてくれれば、
ね、
僕たちもやんなきゃねみたいな、そうそうそう、
そこ大事だよ、ね、
じゃないと、うん、本当にこの人何もしてないただのおじさんみたいになっちゃうんで、
そうそうそうそう、それはダメだから、
ね、そう、あのね、こいつ舐めてもいいやって人の教えを請うってことはしない
から、ね、ないないないない、そうそうそう、絶対ない、絶対、そこはやっぱり力はちゃんとね、
うん、
あの見せなきゃいけない時は見せなきゃいけないし、うん、でいつでも見せられるようにしておかなきゃいけないし、うん、だから若い頃よりも今パワーいるのよ、
なるほどね、
全部やらなきゃいけないでしょ、若い頃はそこだけやったらいいんだから、
はい、
だから今はそこもやりつつ、うん、人のこともちゃんと見ていいところとかちゃんと考えてあげなきゃいけないから、
なるほどね、
倍だよね、我々必要なの
かもしれない、
うん、
そうそう
そ
う、
それができて初めてやっぱり、まあ、成熟した大人になるのかなっていう気が最近してんだよな、
うん、
それができてるかどうか別よ
でもほらさっき言ったようにできようと心がける
ってい
うね、そこね、そこは大事だと思う、僕でもね、もっとね、なんだろうな、あの独善的な考え方ももちろん一方であって、
うんうん、
やっぱりほら楽したいじゃない、
はい、
とか、あの自分にと、まあ、誰もがそうだけど、あのより心地いいというか楽な環境にはしたいわけじゃない、あのより楽な椅子に座りたいとか、はいはいはい、よりいい感じのクッション置きたいとかね、だから結局それってあの若い衆を盛り立てたり、
はいはい、
教えてあげたりするってことは結果的に自分が楽ができるとか、
はい、
あとはそうしてあげることによって向こうはこっちに対してあの敬意を払ってくれるとか、我々がもうさすがにこの年齢になったらやりたくない、まあ、雑用まで言わないけど業務もあるじゃない、もういっかなみたいな、散々これやってきたしみたいなものを彼らがある意味教育という名のもと、ね、彼らがそれをだからやる、やってくれる、やってくれるように仕向ける、うまくっていうのを実はやってはいるんだけど、
まあ、そこは大人のずるさだ
から、そこはだからその
いい、ね、
そうだから成熟をある意味ちょっとひっくり返すと、まあ老快さ、
老快さ、いい言葉だね、
そうそうそう、
老
快なテクニックってよく言うじゃない、そのベテランの悪役レスラーみたいな、
いい言葉だね、
そう、うん、でもそれってだからやっぱりそこ、まあ、うまくやる、
はい、
で相手もなんかそういうことを させられてるなとかっていうふうに感づかないように、
そこ大事、
そうそうそう、でそれやっぱりで、あの老快なテクニックで相手にだから実は雑用させてる、面倒くさいことをやらせているかもしれないけど、それをやった時にまたそこで褒める、
はいはいはい、
いや、いいねみたいな、なんか前より全然なんか仕事の効率も上がったし、なんか書く文章もなんか良くなってきたよねみたいなこと言うと、やっぱりめちゃめちゃ嬉しいですみたいな、喜ぶし、でもそれ嘘ではない、本当にそうなの、多分言い方はだいぶ盛るけど、でも嘘ではない、ベクトルとしては、やっぱり確かに成長してる、それを褒める、そうで、それをやることによって向こうも、じゃあさらにスコットさんをね、カルロスさんを手伝ってあげようとかのね、っていうふうにやっぱ思ってくれると、我々の環境が楽なの、やっぱりいくらだからね、パワーをね、倍使わなきゃいけないとか言ったって、やっぱりほら50過ぎるとさ、もう当然昔よりは体力って落ちてくるし、集中力とかね、あともうこれ30年やってきてこれやりたくないなってものもあるじゃない、そうで、そこはやっぱりいかに自分にとってちょっとやりやすく楽にするかっていうのはまあ考えてはいるよね、
確かに確かに、
そう、そこはだから老化のテクニック、
確かに、その対極にあることの場合やらなきゃいけないことがあったりするじゃない、つまり ニューチャレンジですよ。
はいはいはい。
あなたにとってさ、その、うん、去年の転職なんてまさにニューチャレンジでしょ。
ねえ、結果的にそうなったね。
それって、うん、俺すげえ大事なことだと思ってて、
うん、
あの要するにずっとこれまで延長戦でやっていく分には楽だし、うん、まあ、悪いんじゃ楽だしね、
はい、
で、まあ、読めるし、
うん、
だけどチャレンジするってことは例えば新しいタイプのビジネスプロジェクトをやるっていうのもそうだし、うん、まあ、あなたみたいにその若い平均年齢の若い会社に自分からチャレンジしていくっていうのもこれもチャレンジ
だし、まあ、そうだ、本当にそこはあの入る前はそこまで考えていなかったんだけど、うん、結果的にはだから業界は、ね、一緒ではあったけれども、はいはいはい、すごいチャレンジではあるの、
ね、そう、そう、そこはねやっぱり 俺らの世代って、うん、やっぱりもう一回そういうことを考えながらやる方が俺いいんじゃねえかなと思ってて、うん、何かというと、うん、何かというとあの結局これまでのやってきたことの延長線延長線読めるわけじゃん、
はい、
ってことは例えば若い人何かやるときに読める分やっぱりこっちが上になっちゃうよね、
はい、
だけど例えば全くわからないこと、
はい、
全く新しいことをや若い人やるときって、うん、いい分じゃん、
いい分いい分、どっちにとっても新しいことだからね、
そうそうそう、それをやっぱりやるべきじゃないかなと思うときあってな、
はいはいはい、
そうしないとやっぱり自分自身がやっぱりもう一回なんていうの素に戻れないというか、
はい、
ゼロスタートできない気もするし、で何よりもやっぱり分からないことをやっぱりゼロからまた学んだりとか、
うん、
そこからまた動かしていったりとか、はい、当然そこにこれまでやってきた経験とかね、
うん、
人脈とかもそこで関わってはくるんだけども、うん、ただそこをやるスタートさせるっていうのが、うん、すっげえなんか俺らの世代って大事じゃないかなって最近思うんだよね、
うん、で全く新しいチャレンジでも今までのやっぱり人生経験は当然長いわけじゃない、若い人よりだから何らか使えるの
ショートカットできるよ、
そうだからね、うんうんうん、なんかすごい分かりやすい例を言うと、うんうん、僕と若い人が一緒に例えば行ったことないアゼルバイジャンに行きますってなった時に、当然アゼルバイジャンのことよく分からないから大変ではあるけれども、うんうん、若い彼はあまり海外に行ったことありません、
はい、
少なくともこっちはアメリカだ、うん、あの国だこの国だ、うん、それこそ中国とかも行ってるからこそ、うん、全く同じではないんですよ、少なくとも外国に行くということはこういうことだよっていうのはいろいろと分かってるわけじゃない、
はいはいはい、
その経験を持ってアゼルバイジャンに行くってことは、うん、ニューチャレンジではあるけれども同時にその今言ったね積み上げてきたものがあるから
ショートカット、
そうなの、ショートカットができて、でそれをその若い人にも役立てることができるし、
大事だよ ね、だから問題はそこですよ、そこにアゼルバイジャンに行く気持ちを持てるかどうかだよね、
そう我々下手したらいいよもう海外みたいなね、
なるじゃない、
そうい
やまたいいんじゃんタイでとか、
ね、うん、なる、そうそうそう、
そこじゃなくてアゼルバイジャンに行くっていう、
う
ん、その自分のそのこの気持ちが大事じゃないかなと思うんだよね。
ね、そう、それ本当大事、やっぱそうだから、うん、やっぱね、さすがにこの年齢になってくるとしょっちゅうしょっちゅう新しいチャレンジっていうのはちょっとしんどいかもしれないけど、でもやっぱりね、まあ、定期的にっていうかね、たまに放り込まないと本当にその惰性だけだとね、
うん、
そう、
リフレッシュできないしね。だから、うん、でもほら、何でもそうだけど物事に流れがあるじゃない。
はい、
で必ずその流れの中に。これ絶対にアゼルバイジャン行けっていう流れだなっていう時あるじゃない、
どうやろうがそっちに向かってるんだなって時あるね、はい、
そこを止めることはもちろんできるんだけど、
うん、
だってそこ 見えないふりすればいいんだから、
まあねまあね、
だからそうじゃなくて、
うん、
あ、俺やっぱりアゼルバイジャンこれ行かなきゃいけないんだなって思って一歩踏み出せるかっていう部分だね、
腹をくくるってやつね、
そこ
大事大事、
そこはねやっぱり、うん、これはちょっと俺本当に今肝に銘じてて、
うん、
できるだけこれはもう死ぬまでできたら、うん、
あ、いいね、ジャンボ鶴太の人生チャレンジ
だってやつね、チャレンジだって
やつよ、ね、もう本当死ぬ瞬間までね、そうそうそうそう、チャレンジしていくっていうね、
まあ、これはもう成熟とは真反対のあれかもしれないけどね、
うん、
これは結構大事なポイントじゃないかなと思うんだよね、
そう、でもやっぱり成熟してってるってことは結局まあ年齢を経てるわけでしょ、はい、年齢を経てるってことはやっぱり本当に新しいチャレンジをすることなく、うん、そのまま一生終わらせることもできるじゃない、
できる、
そこはやっぱりあえて、
はい、
そう、うん、あえてするっていうところが自分にだからもう命じるの、
そうそうそう、う
ん、やるんだ
と、やれとね、
そうそうそう、
新しいフィールドに行けと、
うん、そうね、それはね大事だと思う、うん、でね、僕たまたまちょっとそれに向いてる考え方で、
はいはい、
僕自身なんでかって言ったら、僕ね僕にとっての人生の最大の敵ってね、飽き、
ああ分かる、
何か飽きる、
すげえ分かる、
もうこの店もう何回も来てるよとか、さすがにこの友達毎週会わなくてもいいでしょとかね、例えばね、うん、でやっぱりたまにはやっぱり違うお店行こうと、
はい、
同じ、例えばラーメン屋さんでもいつも行ってるここじゃなくて、うん、隣町のラーメン屋さん行こうみたいな、はいはい、でラーメンでも、ね、塩食べてるけど今度は味噌食べる、
はいはい、
でもっと言えばラーメンばっかり食べちゃいけないよねと、でタイ料理も食べる、
うん、
タイばっかりでもいけないよねと、
うん、
であの料理この料理なんか、
はいはい、
っていう風にやっぱりやっていくことによって 脳は活性化されるし、ね、新しい文化に触れる、新しい人に触れる可能性あるし、それをやらないでいつも目の前のラーメン屋さんのあの同じ塩ラーメンってなると、いよいよチャレンジしなくなるからね。
その通りだね。
そうだからね、本当に僕はね、あの秋、うん、っていうのは絶対ね、
大敵だよね。
そう、大敵だと思う。
そう、秋に慣れちゃうと、うん、これはもう絶対成長しないもんね。
ね、
これが本当に大敵ですよ。だから我々の年齢はそれは許される年齢ではあることは間違いないんだけど、
はい、
だけどそれを自ら拒絶いかにできるか
だよ。そうだから、それをだからやっぱ拒絶できて新しいチャレンジをしていく年齢のいった人がだから成熟なんだよね、老化じゃなくて。
いやー、いいこと言うな。それだ
ね、
それだ。
そうそうそう、ただ老いてるだけじゃなくて、だからあの肉体はね、
はい、
それは徐々に、もちろんどんなに鍛えたりなんかしたって、やっぱり少しずつ膝は衰えるし、ね、内臓は衰えるし、で脳みそって臓器だから、ね、やっぱり少しずつ、あれあいつ誰だっけって記憶をね、どんどん名前を忘れちゃうし、僕なんかこの間リチャードギアの名前出てこなかった、結構ショックでね。
そう、
でもね、みんなあるから必ず。
俺も最近多いな、
あるでしょ、
名前出てこない。
そう、たまで言われた瞬間に、もうなんで俺忘れてたんだろうってぐらいさ、そのさ、リチャードギアじゃんみたいなね、プリティウーマンの彼誰だっけって、ショックだった。そう、でも起きるの、それは
起きるよね。
そう、しょうがない、それは。だからそれはだからもうある意味なんだろうな、老いというか、まあ、肉体的なものはね、まあ、抗いつつもやっぱりあの止めることはできないから、
それ受け入れつつね。
そう、うん、受け入れつつ付き合いつつ、でもそれ以外のところでやっぱりチャレンジしたりして新しくなんかできる部分はやっていくっていう、
いやいや、
そうしかないので、それをやりつつ最終的には死んでいくんだから。
いや、その通りだね。
そう、
いや、なんかいい結論が今見えてきたね。
ね、
チャレンジし、チャレンジしてこそ成熟なんだ。
そう、別にちっちゃいチャレンジでもいいから。
ああ、いい。
そうそうそう。うん、
いや、最初ね、その老化って言葉を使っちゃったからね。
うん、でも別に正しいのよ。
あ
の、
そう、うん、ネガティブで正しい。そうと思ったかもしれないけど。
めちゃめちゃポジティブじゃない。
当たり前じゃない。
ね。
まだまだこれからやりますよって話ですよ。
いいね、この話をなんかしながら梅紅茶とか飲みたい。
それがいかんわ。
ね。で、おせんべいもバリバリじゃなくて、しゃぶりながらね、柔らかくしながら。ね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。